神父様、私は大きな罪を犯しました。もう29にもなり、将来を考えられる彼女と同棲を始めたというのに、またしても、色欲の悪魔に敗北してしまいました。もう少し簡潔に言うと、風俗店に、もう行かないと、誓ったはずなのに、行ってしまいました。さらに1日に2件行こうと、してしまいました。この罪をお許しください。 DJ 山の魂の叫び。はい、ということで改めまして、よろしくお願いします。 DJ 山ですけども、そうなんですよ、ちょっとまた敗北をしてしまいまして、もうこれは本当にもう自分のね意志の弱さみたいなのも、感じたんですけども、これに至った経緯みたいなものが、また自分のね、心の中の葛藤みたいなものが、いろいろありますので、それは、この番組の中で、言い訳としてちょっと、話させていただきたいところなんですけども、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。それでは1曲目いきましょう。ザ・ドライで君へ。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ということで改めましてよろしくお願いします。 DJ 山です。まずは、メッセージの紹介を、させていただこうかと思うんですが、前々回の配信かなで、ラジオネーム、神宮さん、の、耳かきの件を、まず、ご用意できませんでしたっていう謝罪をして、で、いっぱいありすぎるのでこれっていうのをあれたら送ってください、次回は必ずやりますみたいなことを言ったんですが、ごめんなさい、今回もご用意がありませんで、なぜかというと、メッセージを届いたことを僕は知らなかったんですけど、今日今この収録になってあのメッセージ来てたよっていうのを今ですよ、今言われたので、これはもうご用意ができるはずがないと。もう僕からすれば、まあそれはもう自分がやるって言ったんだから、そのメッセージが来なくても自分でこうアマゾンとかで調べてね、これっていうのを注文すりゃいいじゃんっていう話、そう言われたらもうそれでおしまいなんですけどね、その一応一回メッセージくれた方に詳細送ってもらえたらっていうのを言ったから、きっと来るんだろうなって思ったのに何の連絡もないから、あ、私のことは遊びだったのねと思って、あの一通限りの関係だったのねと思って、もういいもんと思って、そのままいっかと思ってたら、ここに来てですよ、今日もう今収録を始めるもう直前に来てましたって言って、それはちょっとひどいんじゃないかなまあもうこれ番組をね撮ってもらってるので文句は言えませんけども、一応、紹介を、しますと、ラジオネーム神宮さんで、番組拝聴いたしましたと、私のことを、番組、私のことを話していらっしゃっていただき、驚きですと。で、自分のこと話されるのってこんなに嬉しいのですねと、まあこんなねちょっとポロッと話題に出しただけでも喜んでいただけて、大変ありがたいんですけども、耳かきに関しては、安価なもので、全然大丈夫ですと。ただ買って外れなものがあったら嫌だなくらいの感じで、送ったのであんまり気にしないでくださいという、メッセージを今いただきましたので、いよいよ次回本当にお待たせして申し訳ない。もうこの間にもしかしたら買っちゃってるかもしれないですけど、次こそはね、必ず、やろうと思いますので、もう1ヶ月、申し訳ないですが、お待ちくださいというのと、さらにもう1通ですね、メッセージいただきまして、ラジオネーム、インディアグルイさんから、なんですけども、読まれたらちょっと恥ずいけども、脇の匂いの話わかると、前々回とか配信かなって言ったその女性の、脇の匂いは、そのままであればこそのものだと、決していいものではないぞっていう話を、したんですけど、思わずうなずき倒したという、メッセージいただきまして、本当にこれは嬉しい限り、僕と同じ変態が、この世に、いるんだなって、一人でもいるんだなと思うだけで、嬉しいんですけども、ただ最後の方に美人のうんことブスのおしっこの話はどっちも嫌だってことで、もう君とは友達になれないっていうね、まあ、思ったんですけどもまあ、今のは冗談として。まあ、こういうね、共感したよっていうのを、送ってもらえると、僕も励みになりますので、お暇があれば、手が空いた時があれば、気が乗ったら、何か、メッセージいただければ、幸いでございます。ということで、それでは本題に、入りましょうか。風俗の、話になりますが、まず、僕、男側からの言い訳をさせていただきますと、まず同棲を始めましたと。で、同棲を始めたんですけど、まあ、やっぱりね、ただ付き合ってるのと同棲とでは全く話が違ってきますし、全く別の生き物が二人で暮らすわけですからね。多少のその行き違いじゃないですけど、その価値観のズレみたいなものはどうしても、生じるもので、まあちょっとね、その彼女とのその生活の中で 細かいストレスみたいなのがこう溜まってたんですよね。そこをどこで発散するのかと言われたら、そうなんです、男はみんな風俗に行くわけですよ。で、僕はその、もうここまでストレスが溜まったんだったらもう2軒行っちゃうぞと、のを思いつきまして、ただもう僕も29、もうこの年になると1日に2回っていうのはなかなか、まあ時間を置けばできなくはないんですけど、体力的にきついものがあるので、まず1軒目は以前話したことがあるメンズエステ、その抜きはない、最後まではないけども直前のとこまでは行くお店にまず1軒目行き、その高ぶったやつで2軒目行こうっていう計画を立てまして、でこの間の休みに、ちゃんと予約をして、行ってきたんですけども、1軒目終わった段階で2軒目のお店から電話かかってきまして、今日女の子お休みになっちゃいましたってことで、2軒1日で行くっていうのはちょっと叶わなかったんですけども、まあ、その元々、予約した、お店に、また別日で、ちゃんと行ったんですけども、そこで、怒ったというか、そこで聞いた、ちょっと興味深い話というか、っていうのがあって、今日はちょっとそれを、話したいと思うんですけど、2軒目行ったお店の子が、もう結構気さくな、タイプの子で、こう、まあ、90分の枠で撮って、で、最初の30分ぐらいでこう、一回出ちゃったので、もう、疲れたなと思って、こう、お話をする方にシフトしたんですけど、ただ結構いろんなこう話が出てきて、で、結構みんなその、ああいうお店で働いてる子の、給料、状況というか、その収入の状況って、気になってる人もいると思うんですけど、僕がその日会った子は、月に150はもらってると。そういう仕事をして。で、毎月100万は必ず貯金するように、してると。で、その子確か27歳で、29までで3000万貯めるのが目標なんだよねって話をして、ああ、そうなんだ、そんなにもらえるんだ、すごいねって言って。で、この、お付き合いしてる人とかっていうのは今いないのって言ったら、やっぱりこの仕事をしてる間は、やっぱりそういうのは、ないようにしてる。ただ、29で私がこのお店を辞めたら、私を、待っててくれてる人がいるんだよねって言って。で、ああ、そうなんだって。あ、じゃあ、その人のことはじゃあ好きなの？その人のことが好きなんだら、もう、ね、その仕事、まあお金のためっていうのはあると思うけど、その人と付き合うとかならないのかなって思ったら、いや別に好きじゃない。ただ、私を1000万で買ってくれるらしいと。で、1000万で買ってくれた上に、毎月100万くれるっていう契約を、向こうからこう申し掛けてきてくれたから、もう私はその人に迎えられることにしてるんだって言ってて。それは、いいの？その、好きじゃない人と、それでいいの？って聞いたら、いや、私あんまりなんか人を好きになるって感覚がわからないんだけど、でもお金だけは好きなんだよねって言ってて。だからもうそれで私はいいんだっていうふうに言ってて。で、なんて言って、だっけな、29までにその3000万貯めて、で、もらわれるまでの間に、まあ好きな人ができれば、その人にシフトするけど、できない限りは、その人のこうお金で買われるでいいんだ、っていう話をしてて、で、でも体が持つかわからないけどね、みたいなことをポロッと言ったんで、まあ体力使うからな、みたいな感じで軽い気持ちで思ってたんですけど、こうふと、この間そういえば、急にお休みになったけど、どうしたのって、ちょっとポロって聞いてみたら、実は私、子宮頸がんなんだよね、って言われて。ってもう、なんか、まあ、死後の仕事には全く影響がない、実際その男の人に何かがあるわけじゃないから、 影響はないんだけどって、なんかそういうこともあって、なんかもうお金を貯めようとしてるみたいで、なんかもうものすごい、やっぱああいうお店で働いてる子はね、お金がどうしても必要で、そういう手っ取り早くお金を稼ぐためとして働いてる子もいるんだなっていう風にね、なんかプレイの最後でなんかこう全てを削がれる感じで終わっちゃったんですけど、でその時に聞いたのが、いろんなその同業者の女の子たちの話で、その僕が入った子はかなり人気の子で、いろんなこう指名がつくタイプの子なんですけど、中には全然指名がつかない子もいると。大のは歩合制だから、指名がつかなければやっぱりお金がもらえないというシステムなんだけど、やっぱりいやいや働いてる子ってのが5万といるから、指名がついたイコールお金がもらえる嬉しいのはずなのに、何々ちゃんご指名だよって言われた瞬間にもう泣きながら立ち上がって出てく子とかいっぱいいるんだよって話を聞いて、なんかなんだろうな、もう風俗に行かないでいいやっていうか本当はね、欲がこう溜まったらまた行っちゃうかもなって思ったんですけど、なんかその話を聞くとね、目の前で明るく振る舞ってるように見える子でも裏では泣いて嫌がってるんだなっていうのを想像すると、やっぱなんかもう行かなくてもいいかなっていうふうにちょっと思う部分もあり、なんか計らずとも自分の将来に向けてもう風俗に行かない生活を送れそうだなっていう、そういうなんか貴重な体験に、なんか本当にこの話をいろんな人に聞いてほしくて、一切今回あんま笑いがない感じで話しちゃったんですけど、もういろんなね、ものを抱えてる人いっぱいいると思いますので、頑張ってくださいとで、まあね、できればそういう事情を知ってる女の子は、それはお客さんに告げないであげてほしいっていうのはね、ありますので、もしそういうお店の方聞いていたら、よろしくお願いします。はい、それでは2曲目いきましょう。シャートフィーチャリングサーノンで音楽産業。似たようなフレーズ、似たようなメロディー、似たようなアーティストばっか、似たようなライン、似たようなショー、似たものばっかで止まった。もうお腹いっぱい、顔に映えなさすぎて区別できない一切。少しヒント欲しいだって、これじゃ単なるイントロクイズ。売れるなら何でもいい、金になるなら誰とってもいい、事務所メディアとスポンサーの協賛、今週の1位はどこぞのジョーちゃん。好きな身文句で構わん、なりふり取り立て視聴者を取り食い、関係者名が円満、始まるぜ今日の金の計算。ご自慢に嘘吹くエンタメ、一度も見たことないぜ現場で、金に物言わせ作ろう全立て、だってあの人不動のセンターです。絞り取られるファンの財布が生み出す噂の感動さ、中身もなんもなくなっちゃうならちゃんとラップしてバリューアップ。みんな大好き音楽産業、お金大好き音楽産業、わかんねえから今来た産業、呼ばれて飛び出て知ってた産業、何もせずとも商売繁盛、これが音楽産業。ああマジファッダッシュバス2、最初は言いたいことがあって始めたラップゲーム、夢見た僕は門を叩いて開いた世界は、遊びで生きようとするやつらを食い物にしようとするやつらの妄想だけな、この会話マジ夢見るモードじゃいらんない。だってさっきまがいのアドバイスを売買するビジネスがスタンバイバス、それすらありがたい話、生産度開始のアイランドライ
フ。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソング、 この番組は知りたいことをテーマに斉藤岩田目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりクソンなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。
だって楽しむのがダンスのテーマ。何も気にしないで楽しめばいい全開で、テキーラでみんなで乾杯。舌ならばフラフラで音に大、何も気にしないで遊べばいい全開で、スモークビーエビーデイエイエイ、おいでよ地下現場へ。 I need ギャルンハイグレードウィード、マイク握ったならポンでビート、飲みたい人たちは飲んでいい。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでエンディングでございます。今回はそうですね、ちょっとエロい面白い話になるかと思いきや、ちょっと僕の中でちょっと真面目な感じの話に、真面目な話ではなかったけどなってしまいましたけども、実はまあ風俗関連の話っちゃ話、そうじゃないっちゃそうじゃない話になるんですけど、昨日衝撃の事実を知る機会がありまして、で以前この番組で僕は含まれてないけど職場の何人かがこう連れ立って風俗に行った話っていうのをしたと思うんですけど、まあその時にそのガチ童貞だったやつがもう連れてってもらって、でそこでこう一応男になったみたいなことがあって、でそれ以降なんかまあ実はソロがあった後にそいつだけちょっと若干の性病になりまして、あれが性病だったのかは謎なんですけど、急になんか股間が痒いみたいな話から、もう顔までなんかパンパンに腫れ上がって、でもう入院みたいな、もう40度の高熱でもううなされて腫れもして痛くて、で病院に行ったらもうその問診を受けることすらもきついみたいな状況の判断をもう医者にされて、もう即入院みたいな感じで、結構1週間ぐらい入院してたんですけど、まあそれ以降もうセックスはコリゴリですみたいな感じになってしまってたやつがいたんですけど、そいつが昨日仕事終わりにご飯食べに行ったら、僕素人童貞じゃなくなりました、急に行ってきて、もうその場にいた4人でご飯食べに行って、まあ、4人のうち1人がその後輩だった、一番下の子でその子だったんですけど、もう乾杯前の段階でなんか急にいや僕この間素人童貞じゃなくなりましてって言った瞬間、なんかみんなのえ何の話何の話みたいな時間の止まり方さ、やっぱすごくて、すごい騒がしい店内だったんですけど、その瞬間だけ音が止まったかのような衝撃があって、どういうことよって聞いたら、その子は高卒で働き始めて、で転職をして今うちの会社に来たんですけど、その前の会社の同期会みたいなものがあったんですよ。でそれに行ってきたら、女の子3人、男3人みたいな感じのメンバーで飲んでて、で、その中の一人がものすごい、佐世子さんだったっていう、いう話で、で、まあ、その話がもう前々から有名だったのかどうなのかわかんないんですけど、その飲んでる時も、その問い面にその子が座ってたんだけど、もう胸元のアピールがその時からすごかったんですと。で、その飲み会の場でも、僕は素人童貞だみたいな話もしてたらしいんですよね。だからもう多分格好のカモだと思われたんですよね。その素人の初を奪ってやろうみたいな多分思われたんだと思うんですけど、こういざ帰りましょうってなった時に、たまたまその子と方向が一緒だったらしくて、で うち来る?みたいに風に言われて、もう行く行くって言って昔そんな番組ありましたけど行く行くって言って、でその子の家に行ったら、もう普通に最初仕事の話したんだけど、やる?みたいに言われて、もうでもやっぱり言っても素人童貞でその経験がないものだから、もう ほぼお任せ状態で、あのとりあえずやるだけやりましたみたいな感じで、いう話を急にされて、まあ実際のところやっぱり、まあ彼女っていう人とやったわけではないけども、まあ逆に彼女でもない子からやるって言われてやった経験っていうのがないものだから、急に上に立たれた感じ、なんか急にステージが上がった感じがして、でその場にいた3人、僕含めたその話聞いた3人は、まあ、僕は今同棲してる彼女がいるし、もう一人はバツイチで子供がいる人で、もう一人は、まあ、結構いろんな女の子と関係を持ったことがある人なんですけど、その3人のうち誰もその経験がないから、もう実際の経験は多いはずなのに急に追い抜かれた感じで、なんか全員の敗北感みたいので、多分 2,3 時間飲んでたんですけど、もうその日はその話しかしてないぐらい、本当にお前が許せないみたいな。でもう写真も見せてもらったら可愛いんですよ。でもうこれはもうお前許されたもんじゃないと、もう今からその子呼べみたいな、もう一人一人、もうむしろそいつは、いや彼女はビッチなんで多分誰でもよかったんだと思いますよって言うんで、もう誰でもいいんだろ、俺たちでもいいんだろって言って、一人一人ちょっとお前飲みに行く機会作れよみたいになる、ヒートアップするぐらいの話になって、でその場でこれね、さっき紹介したインディアグルイさんかな、にまたちょっと共感してほしい、同じ変態だと思うので、同じ穴のムジナだって、セイムホールムジナだと思うので、共感してほしい話なんですけど、まあ、女の子からやるって言われること自体も相当羨ましいっていうことなんですけど、さらには、その後輩は、いや、ちゃんとゴムはつけましたって言うんです。ちゃんとゴムをつけたっていうイコール、その女の子の部屋にゴムがあったということじゃないですか。だから、いつでも、その状況になってもいいような設備が整っているわけじゃないですか。羨ましくないそれその状況すごい興奮しない、わかるかな。もう大学の時にもね、なんかあったんですよ。まあその子たちは後に付き合ったんですけど、宅飲みをしてたら急に女の子の方からキスをされて、で舌触られて舐めていいって言われてでいざって時に男が、いや俺ごめん持ってないからできないよって言ったら、引き出しすって開けて常備してるのって言われたっていう話を聞いた時に、お前それはもうそれでオナニーできるぞというぐらいの興奮をしたのをその時バッて思い出して、そういう内容で AV を作ってくださいって思うぐらいの、そういうシチュエーションのお店があったら教えてくださいっていうぐらいの興奮度を昨日味わいまして、もうエンディングエンディングで7分半もこんな話しちゃいましたけども、まあ中枠がねちょっとあんまり笑いなしというか、テンション低めだったので、1回ぐらいテンション上げとこうとこの話を、しましたけども、まあ、今回も、もし、共感してくださる方がいましたら、いいねボタンをお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は in Reality the Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。それではまた次回。